夢かなプレイガイド。さて、いろんなおすすめの公演などなどをご紹介させていただいているこのコーナーでございますが、今回はですね、あの前半お便りでもちらっと出ました、私の推しに推しているマリンバ奏者野木葵ちゃんのライブでございます。銭湯×マリンバ野木葵ソロライブというライブなんですけれども、このマリンバライブがですね、10月21日日曜日、来週ですね、高円寺にあります小杉湯さんという銭湯で、銭湯の中でマリンバを演奏するという変わった趣向の企画でございまして、第2回目なんですけれども、こちらはですね、第1回目の時にお邪魔したんですけど、本当にね、あのそんなに広い銭湯ではないんですが、あのいわゆる本当に銭湯、皆さんが思っているあの昔懐かしい感じの銭湯、あのよく壁にね富士山が書いてある感じのあの銭湯、おしゃれな銭湯とかじゃなくて、まあ、あの外観とかはね結構レトロな感じで素敵な銭湯なんですけれども、なんか本当になんて言うんだろう、すごい広いところじゃなくて割とこじんまりしたコンパクトな銭湯なんですけども、その銭湯のですね、いわゆる洗い場、あの皆さんが体を洗うところにですね、ドドンとマリンバが置いてあって、マリンバってねすごく大きいんですよ、もう本当なんか多分 2メートル以上あるのかな、長さ的にはね、幅もすごい大きくて、だからあの洗い場の通路パンパンにマリンバが詰まっていてですね、どうやってお客さんは聞くのかなって最初入った時に思ったぐらい、あのみっちりマリンバが鎮座しておりましてですね、あのお客さんはですね、あのよお風呂があるんですけど、まだ営業前の時間にやるので、あのお風呂 の, あのお湯が溜まってない浴槽の縁とかに腰掛けてあと普通にあの銭湯に置いてあるあの なんていうの、あの体洗う時に座る椅子あるじゃないですか、あれに座って なんか不思議な感じでマリンバの音を聞かせていただくっていう謎の状態、もうその空間がね私ひたすら面白くて、もうめっちゃワクワクしてなんかうろうろしまくってたんですけども、1回目もすんごい楽しいおすすめの公演でございます。10月21日日曜日、高円寺小杉湯さんという銭湯さんでですね、1日2回公演がございまして、1回目と2回目でちょっと趣旨が変わっております。1回目が午前中11時からの40分間の公演、ちょっとショートバージョンになっております。11時から開演、10時30分開場となります。音浴ライトバージョン、音浴というのは音を浴びると書いて音浴ですね。銭湯ライブ第1回目に行った演目の縮小版、マリンバの音を体いっぱい浴びてくださいというわけで、まさに音を浴びるという、銭湯でねいつもはお湯を浴びてるところを音を浴びましょうみたいな感じの公演でございます。これはなんかマリンバ聞いたことないけどちょっと気になるなという方に非常におすすめでですね、40分でちょっと短めの公演時間なんですけど、なんとワンコイン500円でご覧いただけます。そして2回目の公演がお昼13時から、12時30分会場、開演が13時、こちらが日本の人というタイトルです。一の時代も日本人の生活復興を支えてきた銭湯で日本人の心に寄り添った音楽をというわけで、こちらは少し長めの70分公演、そうですね、70分、午前中が40分だったところにちょっと 倍ぐらいの70分公演で、こちらは2000円となっておりまして、で2000円なんですけれども、さらにこれが入浴チケットがついてくる、多分お昼の公演が終わって少しするとあの銭湯が普通に回転でいいのか、銭湯はするので、あのお湯が溜まったらなんと温泉も入って帰れますよみたいな、マリンバの音を浴びた後でお湯も浴びて帰れますよみたいな感じのちょっと面白い感じのコラボ公演になってましてですね、いやーこれね本当にね、そのフライヤーの写真もまたブログに載っけますけども、あのですね本当に銭湯の中にマリンバがあるっていうだけでもうめっちゃめちゃ面白いんですよ。でさらにですね、銭湯ってちょっと天井が高いじゃないですか、湯がこもらないように、で天井が高いのですごく自然なリバーブがかかるというか、マリンバの音ってもともと反響感とかがついててすごく響きのいい楽器なんですけれども、響きのいい楽器だからこそ演奏する場所でかなりなんか音の響きがすごく変わってくる楽器で、多分他の楽器よりも音の その会場の鳴りの影響を受けやすい楽器なんじゃないかなと思いますね。いろんなところで聞かせていただきましたけど、その会場ごとにやっぱり音が全然違うくて、この間私たちが音語りをやらせていただいたホールもすごく天井が高くて、あそこはものすごく響く会場だったんですけども、なんか意外と銭湯だからもっと響くかなと思ったら、意外とそこまでは響かず、本当にふわっとした感じで、でも天井が高いので響いた音が天井から返ってくる感じで、本当になんかふわっと空間に音が広がる感じでですね、聞いていただけて、マリンバの柔らかい音がさらになんかゆったりした感じに聞けて、でなんかお湯張ってないんだけど、やっぱり銭湯だからちょっとほんのりあったかくてですね、なんかちょっとそのこのまま横になって寝たいなぐらいのリラックス効果が得られるのでですね、ちょっと疲れたなみたいな感じで、ちょっとねこの季節体も心もちょっと疲れがちになってくると思うので、そういうお疲れの時にですね、なんかゆったりと本当になんかがっつり聞くっていう演奏会じゃなくて、なんか非日常空間でなんかあんまり聞いたことない楽器を楽しもうぜ的な趣旨が多分大きいんだと思うんですけども、本当になんか楽しくて、で座る場所によってもなんか音の響きが全然違うくて、壁に反響してくる音とか、あと洗い場なので途中で障害物がちょっといろいろあるわけですよ。なのでなんか座る位置取りによっても全然聞こえ方が違うんで、私面白くて、最初普通に浴槽の縁でおとなしく座って聞いてたんですけども、なんかもしかしたら違う場所に座ったら音が違うんじゃないかなということに途中で気がついてですね、もう端っこに座ってみたり、しゃがんでみたり、ちょっと低い位置に行ってみたり、高い位置に登ってみたりと本当にうろうろしながら聞いてみて、でもなんかそういう風に自由に聞いてもらっていい、 いいって言われたんでよかったみたいな感じで、後で怒られるかなと思ったんですけども大丈夫でしたね。なので皆さんもぜひぜひマリンバ初めて聞くよという方も、聞いてくださった方もちょっと不思議な銭湯ライブ楽しんでいただけたらなと思います。10月21日日曜日、高円寺小杉湯さんにて銭湯×マリンバのぎあおいソロライブ、開演は11時と13時、11時は40分公演のショートバージョン、ワンコイン500円でお楽しみいただけます。2回目の公演は13時より、こちらは少し長めの70分公演で2000円入浴チケット付きとなります。チケットのご予約やお問い合わせは葵ちゃんのメールアドレスの方まで、アルファベット小文字で aoi.902@gmail.com、 葵のあ、ごめんなさい、嘘つきました。もう一回言うね。アルファベット小文字で aoi.n.902@gmail.com、 aoi.n.902@gmail.com です。こちらの方にご予約やお問い合わせなどしてください。あとですね、葵ちゃんの公式ホームページやツイッターもございますので、そちらの方からお問い合わせいただいても大丈夫かなと思います。葵ちゃんは、先月じゃない、もう8月かにオーストラリアのマリンバコンクールでなんと第3位を入賞したばかりの、もう新進気鋭のマリンバ奏者でございますね。そんな素敵なね奏者の方の演奏をこんなに本当に間近で、なんせ銭湯の中ですから演者との距離が近すぎて、あとなんか不思議な位置から見れるので、なんかちょっと面白い感じで聴けるんじゃないかなと思いますね。そういう意味でもおすすめでございます。音楽をね身近に感じていただきたいという彼女の気持ちも大変こもった素敵な企画ライブでございますので、ぜひぜひ皆様10月21日は高円寺小杉湯にて不思議な不思議な銭湯マリンバライブ味わっていただけたらなと思います。ブログの方でも詳細また載せさせていただきます。ぜひおすすめでございます。この秋ぜひぜひぜひぜひお越しいただければと思います。というわけで、夢かなプレイガイドでした。さて、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。なんか 意外と一人でもあっという間に一人でずっと喋ってましたけどまあお便りがあったっていうのもあって助かりました。ありがとうございます。番組では皆様からのお便りを募集しております。夢かなプレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、今日もね、あの葵ちゃんのライブ紹介させていただきましたけれども、皆様から、ね、こんなおすすめの舞台やライブあるよとか、舞台とかじゃなくても全然なんだろう、何でもいいです。何でもいいって言うと逆に分かんないかライブでもいいし、舞台でもいいし、朗読会でもいいし、なんかこういうことをやりますみたいな企画とかもね、教えていただけたらなんか紹介させていただきますので、ぜひ教えてください。私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんの叶えたい夢を大募集中です。他にも夢かな名作ライブラリーというね、朗読コーナーも定期的に行っておりますので、私たちに読んでほしい作品などございましたらリクエストもお待ちしております。最近ちょっとね、音語りでやりすぎたせいかちょっとお休みしてますけれども、またがっつりと何か素敵な作品を朗読できたらなと思っております。早口言葉のリクエストもお待ちしております。もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴の疑問などの普通のお便りも大歓迎です。お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は tmn@pfri.net まで。詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。夢かなのツイッターアカウントもございますね、そちらからコメントいただいても OK です。あんまり、ね、最近つぶやけてないんですけどね、もうブログ更新しましたぐらいしか言ってないですけどもこちらもねちゃんと見てますんで、こっちにリプとかくれても全然そっちから拾ってね喋ったりもします。インターネット放送局ビフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。他にもねたくさん番組ございますので、あのこの間ゲストに来ていただいた紫さんもの番組もありますし、他にも新しい番組がもう始まったんですか、まだ始まってない、なんかまた新しい新番組なども定期的に始まっておりますので、そちらもねぜひぜひチェックしていただいたらいいなと思います。どれもビフリネット PFRINET で検索していただくとずらっと出てくるかと思いますので、こちらのねツイッターとかもあって更新しましたよというお知らせも出てますんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。というわけでこの放送はインターネットラジオ局ビフリネットより、今日はなんとワンコ私一人で犬がぼっち収録でお送りいたしましたけども、いやーなんか前回が3人だったじゃない、ずっとね2人から1人だったらまだ1人減っただけかって思うんだけど、3人からの1人ってめっちゃ寂しい目の前に人がいる、もちろん局長はいるんだけど、なんか別に局長と一緒に喋るわけじゃないからおーなんかこれはなんだろうね、落差がすげえこの落差でまた風邪ひきそうだわって一人でお送りいたしましたが、ね、なんか長年聞いてくださってる方はもうお気づきかと思いますけど、なんとね来週もね一人なんですよ残念ながら一人なんですよ、これは試されるトーク力ね、でもいやでもね紫さんはねいつもね一人でやってるわけですよ、紫さんの飛行現場、まあ、曲を流すとはいえですよ、毎回一人喋りを30分お届けしてる、いや強い、私も全然普通に喋っていかねばならないみたいな、まあ喋れって言われたらもしかしたらもう30分とりあえず1時間ぐらい喋るのかもしれないんですけど、なんかなんとなく皆さんが置いてこぼりになりそうな予感がしますので、やっぱりしおりさんがいてくれないと寂しいなって言ってみるけど、しおりさん早く帰ってきてくれいやでもねこれね絶対ね、私ある日突然ね風邪ひいたとこ行って休んでね、ひしおりさんを一人にしてやろうと思いますよだって今まで私しか一人ぼっち収録してなくない、なんかいやしょうがないんだけどちょっと不満を言わせてくださいよ、あのね一人でやってみろというわけでいつかサプライズで一人収録してもらおうと思いますはい、というわけで次回更新日は10月22日です。あと2週間ね、また感想などお届けしていただければと思います。それではどうぞお楽しみに、お便りいっぱいお待ちしております。